Good evening, you are listening to WRFULP ABANA 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. The host of the show is Mugiko from Kyoto and Ryuta from Shizuoka, Japan. We'll speak in Japanese as we connect the US-Japan through radio and streaming. We hope through our show, you will discover various aspects of society and culture in the daily lives. You can also enjoy the Japanese music and sound we bring. こんばんは、おはようございます。こんにちは。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・イリノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。が、今週もはるかなショートークを事前収録をしてお届けします。ただいま日本時間の9月9日。今日は9月9日、水曜日です。
そうですね。
水曜日。5時過ぎです。いつも木曜日に収録するんですが、今日は水曜日です。はい。私、麦子は京都から、そして、りゅうたさんが静岡から出演です。りゅうたさん、こんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは。で、台風10号は、特別警報は出されず、でも、九州にいろんなところで停電をしてましたよね。
そうですね。まあ、一番、近づいた時は多分全域が暴風域みたいな。う
ん、避難所も事前にいろいろこうね、危ないですよって言われて多くの人が集まったので入れない人が出てきたりとか、うん、COVID-19 って人数を制約、制限してるんでとかそういうことがありましたけど、静岡は特に大きな影響はなかったですか？
結構雨は降りましたけど、うん、まあそれでも被害が出るほどということではなかったですね、うん、まあなんか突然結構ザーッと降ってその後は晴れてみたいなのが繰り返しでしたが、
うん、今日の新聞を見てると9月、イベントの緩和の前倒しを検討っていう記事が載ってましたけど、うん、7月8月に立石さんと竜太さんがいろんなスポーツの話をしていて、で立石さんがあんまり元気なくて、フットボールサッカーとかもなかなか直接の応援ができなくてみたいなのをこう、うん、あーみたいな感じで、6月だったかな、サッカーとか日本のサッカーとかも入場できるのが5000人とかに、まで制限されて、無観客で始まって5000人まで制限されて、その制限が延長されてっていうのが今日まで来てますけど、うん、今ちょっと変わりつつあるのかな、検討されつつあるのかな。
そうですね、もともと多分8月になったら会場の 50% か1万人とか、うんうんうん、まあそういう話をしてたのが、まあ一度7月そのまあちょうど第2波とか言われた頃だったので、うんうん、まあ9月末まではそうしないってことになったんですけど、まあそうですね、またちょっと沈静化してるからなのか、
少しね、少しずつでも陽性者の確認が1日のが少なくなってきてるのかな、うんうん、でプロ野球と J リーグから、まあ、2万人、まあどういうふうに変わるのか、ね、今5000人だけどそれより多くして、あるいは収容率の 50% とか、
そうですね、
そういう検討をしているっていうんで、今日のなんかこれ何新聞かな、朝日新聞に出てた、だとスーパーコンピューターによる飛沫の飛散の仕方に関する解析結果などに踏まえ、観客が大声を出す場面が少ない、飛沫、飛散する恐れが小さいクラシック音楽のコンサートへの歌舞伎などの古典芸能のイベントを対象に 50% 以内の制限をなくす方向で検討しているとか、そちらの方も検討されているというのになってます、うん、こういう計算がいろいろあるんですね、飛沫の、
まあそうです
ね、パフォーマンスのによって、うん
うん、
ああそうだ、
まあ見る人の方が、声を出さない、
うん、そうですね、
ことですけど、まあでも
掛け声はすることはある、
掛け声はするし、クラシック音楽もブラボーとか言ったりしますけど、うん、まあそういうのは言わないっていう前提なんですよね。
言わない、一応マスクもしてるし、
うん、
で 先週、ゆうたさんに夏の思い出とかありますかって言ったら、いや、いつもにましてあんまり出かけませんでしたっておっしゃってましたけど、
はい、
最近、でも、京都だと手作り市とか今まであったりとか、骨董市とか、
うんうん、
飲みの市とか、そういうのは、やっぱ7月ぐらいまでは、キャンセルになってたことが多いんですが、うん、8月になってからぼちぼち始まっていますね。
うん、
でも先週のそのファーマーズマーケット、アーバナのファーマーズマーケットのいろいろこうお買い物ルールみたいなのありましたけど、そこまで、まあマスクはして、消毒も入るところに消毒があって、各ブースに消毒液とかもあったりするけど、手に取ったらいけないとか、そういうところまでは、うん、ルールがないような気がして、
うんうん、
私も手作り市とか好きなので行ったりしますけど、人数がすごく8月は少なくて、出してる方も少ないけど、来てる人も割とやっぱり少なくて、
うん、
京都のお寺とか神社とか、境内とかであるんですけど、
うん、
で、初めてその、近所に歩いて行ける範囲の平安神宮というのがあるんですけど、その平安神宮近くに平安のみの市って、英語で言ったらなんかアンティークマーケットとかになってて、でものみの市で、割と本当の骨董もあるんだけど、骨董というよりヴィンテージものみたいので、うん、アメリカの、例えば、車のプレート番号とか、ああいうのが1200円とか、まあまあ、そんなめっちゃ高い感じではなくてとか、なんか、これアメリカにあったよな、というものも含めて、あと昭和、大正の日本で言ったらまだ骨董になりきらないものとか、
うん、
木のものとかあるんですけど、ルータさんなんかそういうの行ったりとかしますか？
そうですね。もう京都にいると、行ってる時は、当時、の工房市とかは見に行ったりしますけど、やってる時にちょうどいれば、
あれのものすごいもっとちっちゃいバージョンの、もっと小さいバージョンで一筋みたいなんですけど、私箱が好きなんですね、木の箱が、
うん、
で、ちっちゃい、まあ大きいのはあんまりね買えないけど、かわいい、こういう、なんだろう、こういうって言っても見せられるんですけど、こういう、うん、
そうですね、
なんか
手に下げられるぐらいの、
手に下げられるような木の箱とか、後ろ見たら大正なんとかとか書いてあるよ、ね、好きなんですけど、この前初めて見たのがラジオでお見せできなかったんです、この無比の箱、
うん、
これ多分薬を1年に1回中だけ変えて箱に入ってて、
うん、
中だけ変えて新しい薬を入れるとか、その頃の仕組みなんじゃないかと思うんですけど、外は木で中は紙なんですね、これを、これ。で、無比ってご存知ですか？かゆみ止めの。
かゆみ止めですよね、うん。
うん。今でもね、有名です
よね。まあ今でも
一番。今私手元にある、いつも使ってるのは無比なんですけど、うん、無比ってカタカナに書いてあるんですけど。これ、どこの会社が作ってるか知ってますか？
うん、
池田模範堂って
言うんですか。ああ、なるほど。
うん。全然知らなくて、無比しか知らない。で、無比ってしょっちゅう使ってるから、あ、池田模範堂なんだって言って。で、この無比は、なんで無比って言うんでしょう。リュウタさんに予告せずに、このクイズを出して、リュウタさん、ひょっとしていろんなこと知ってるから、知ってるんじゃないかなと思って、
いや、知らないですね。なんでしょう。
よかったじゃないけど。この池田模範堂っていうのはいろんなことの模範になり、社会の模範になろうということで、1909年、明治4年に越中の、薬の商人の人が、こう、始めたそうですね。池田一郎さんっていうのかな。で、かゆみ止めを初めて作って、1926年、大正15年から無比が発売、製造されてるそうなんですね。でこれ無比ってカタカナに書いてあるから、まさか元が漢字だと思わないじゃないですか。
ああ、なるほど。
漢字 で、ね、で、漢字で書くと何でしょう？
何でしょう？
他に比べるものがない。
ああ、なるほど。
何でして、それを聞いて、ああ、そうなのか、今もある無比、カタカナに書いてある無比が、多分多くの人が知ってると思うんですが、うん、それが他に比べるものがないという無比って書いて、で、一般には、店頭には売られてないかもしれない、無二っていうのもある。
そう。唯一無二。
無二の、あの他に一つしかないっていう無二って言って、うん、でそう考えるとこの箱を私が5分で喋ってますが、この箱を眺めてたんですね、
うんうんうん、
そしたらここに唯一って書いてあるんです。
あ、確かに。
だから唯一で買った時は全然あの気にしなかったんですけど、漢方、風邪にはぜひ、漢方にはぜひ、池田モハンドの唯一って。この唯一は何でしょう？
それも薬なんでしょうね。唯一。
風邪薬。
唯一なの、
うん。で、これは、そうしたら、そっから考えた唯一の唯一。
そうですよね。
それですかね、うん。で、もう一つあったんですね。こっちのところには、あの、頭痛とか発、歯の痛みには、ぜひ、池田モハンドの、脳辞よって書いてあるんです。脳辞よ。脳を伸ばして、地に点々、脳辞よ、
うん。
これはなかなか、今までの流れで言ったら、想像しにくいなと。
なんでしょう、
ね。これももっとか、で、調べてもなかなか見つからなくって、
うん、
今日番組前にようやく、なんか ヒントになるとか、その漢字で書いてある字を見つけたんですけど、さて、あ、リュウタさんでも想像できる。やった。あの、脳を治めるって書いて、脳を治すって書いて、てか、
頭痛薬だから。
あの、なんか、私は何を喋ってるのかと皆さん思われるかもしれませんが、そう言って、のみの位置で、あの、見つかった箱を、あの、眺めてやると、いろんな面白いことがあるんだなって。
そうですね。
その時店頭で聞いたりはしなかったんですけど、うんうん、無比がとかそんないろんな、あの、いろんななくて、そんな無比、あの、他に比べるものない無比だったり、無二が無二だったり、唯一が唯一だったり、ノージーが、あの、頭痛薬だったりとか思ってなかったんです。うん、面白いですね。
まあでも、いろいろ作ってたんですね。うん、まあ今も作ってるのかもしれないですけど。
うん、これが昭和なのか、いつ頃作られているのか、この箱がわからない。うん、なんか、いわゆる骨董じゃなくて、そういうこう昭和大正のもの、あるいはもうちょっと最近のものでも、
うん、
あのアメリカのものでも、なんかあのすっごい高価なものじゃなくても、いろんな背景があって面白いなと思って、うん、つい手に取って、でもこれはちゃんと買ったんですけど、あの、他のと2つ買ったらこれ500円ぐらいに負けてくれました。またあのサイトに写真をアップしておきます。今日はそういう楽しいというのか、あのクイズから始まりました、では今日の1曲目は、先週お届けしようと思って、時間が足りなかったので、リュウタさんが選んでくださった曲ですね。これはどんな曲ですか？は
い、そうですね、ペンギンラッシュっていうバンドのゆいめくっていう曲です。
うん、
うん、
これもカタカナでゆいめくって書いてありますけど、はい、なんか意味があるんですか？
なんでしょうね。特に調べたことはないのでわかんないんですが、
時とかモニとかノースとか言ったので、その続きでなんかあるのかなと思えてしまいましたけれども、
うん、
先週、カナさんが選んでくださったテームインパラのペーシャンスに続いて、この曲が合うんじゃないかなってことで、リュウタさんが選んでくださった曲かな、
はい、そうですね。
ではちょっと聞いてみてください。どうぞ。
ねえ、なぜあなたはそばにいて夢を見るの？その問いに答えてくれるまま、ひがめぶき始める。